みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、ゴールデンウィークを楽しみすぎて、痩せようと努力していることを、すっかり忘れていた皆様にお届けする、ダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゴールデンウィーク真っ最中に収録ですが、配信は5月
ですね。
はい、6日終わりの方ということ
ですか。順調に行くと7日火曜日ですかね。
7日火曜日か。
はい。なんで、いわゆる世の中ではゴールデンウィークが終わって、お仕事初日みたいな感じになる方が多いのかなっていう。
みんなきつそうなんでね。
そうですね。いわゆる休みボケが最も色濃く出る日ですもんね。
はぁ、お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
今から社会が正常化していくということですが。
そうですね。
はい。ハンスケさん、やはり、予想通り正常にお休みになっております。
はい。
そして
正常にお休み、
はい、やはりあれだけ前回成果を送りますと言ってきながら成果が届いておりません。
はい、
ハンスケ、本当にこう彼はこう周りの人が心配するから連絡するとか、あんまりこうなんかこう思いが馳せるのがちょっと残念かなっていう。
そうですね。まあ、あの、うん、基本的にはあの頼りがないのは元気な証拠システムを採用してる感じが、
うん、
逆に何かがあった時に連絡が来るっていう流れで、
あ、そうだよね、財布忘れたとか、
はい、はい、多いイメージがありますね。
うん、ということなので、成果発表半助氏にはございません。
はい。
ね、でもなんかイベントやるんでしょ彼。
うん、みたいですね。
なんでできるんじゃん、スケジュール取れるんじゃん。
どこなんでしょう、ね、あとはもうなんか俺は十分痩せていけてるからもう痩せるとか考えなくても大丈夫だぜっていう思考のもとに動いてるのかなっていう気もちょっとしてるんですけど。
そうなんだ。もうね、リスナーさんも甘やかさないではっきり言ってやってください。本当にね、みんなのダイエットを大事にしろと。
まあ、そうですね、大事にしてほしいなっていう気持ちはやっぱりね強いですね。
ね、彼はそうすることによってこちらをないがしろにしているというメッセージを送っていることに気づいてないよね多分彼は。
まあまあ、バランスが崩れてるっていうことを若干ちょっと忘れ気味なのかなっていう気は
して
、
収録が当日になっても分かりませんという状態がやむを得ず続いていますと言った男がイベントできるんだ、へえって感じだよね。
まあ、なので、そこの、あれ、スケジュールが、そこはすごくピタッとはまるんだなっていう気も、
ね、ちょっと匂って。本当にね、というのはここら辺までにしましょう。ということで、はい、お口直しに、嬉しいメールが届いております。
はい、お、
こんばんは、たまです。たまちゃんからメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、無事、X デーと書いておりますが、結婚披露宴を乗りを超えることができました。おめでとう。
おめでとうございます。乗り越えるだったんですね。
乗り越えるんだった ん
ですね。迎えるじゃなかった
ね。ねえ、これからが幸せのスタートなのに。
はい。
番組にはギリギリになってすがりつくような報告にもかかわらず、温かいいじりを全力でいただき、そして全力でのパワープッシュ、励ましありがとうございました。そして永井先生、本当にお忙しい中、はい、接待に3度も足を運んでいただいての出張メンテナンス、ありがとうございました。
いい、こちらこそありがとうございます。
先の中間報告で申し上げた通り、まあ自力での節制運動のほかエステやらいろいろやっては限られた時間の制限もあり下げ止まっていた感じがあったんですが、永井先生のメンテナンスがきっかけとしか思えないタイミングで停滞していたサイズが再び動き出しました。正直、はい、何これ怖いわこの人と思ってしまったほどですと。
はい、
褒めてるんでしょう。
はい、一応喜んでおいていいのかなっていう気は、うん、
もっと素直に褒めろ、読みづらいぞ。メンテナンスにご興味のあるリスナー様へ解説です。参考までに少しだけ書かせていただきますと、問題だった肩周辺の関節のほぐし、関節をほぐす、あとリンパの流れの改善、はい、以外にも頭皮 やら内臓やらの刺激もありました。さらに不思議なのは足や股関節へのアプローチで上半身の問題を指摘されました。人体の不思議を目の当たりにした感じです。でもかなりきっついです。昨年7月の渋谷のイベントなどで体験した方にはご存知の笑顔の悪魔です。何度も絶叫させていただきました。喜んでおられます。
はい、まあまあきついのはお時間が迫ってたっていうのと、うん、ちょっと回数が時間がちょっと空いちゃうっていうのがあったので、少ししっかりめにやらせていただいたっていう形ではあるんですが、まあ、
大盛りになっちゃったわけやね。
はい、まあまあまあ、でも一応その結果としてはかなり成果として体が動いたので良かったんじゃないかなとは思ってはいるんですが、
うん、それはさておき、肝心なミッションの結果です。リバウンド時の最悪数値が、はい、というのは今日半助氏が成果発表を送っておりませんので、後半の成果発表に、答えは CM の後でみたいな、ね、はい、成果発表まで引っ張りたいと思いますが、これは素晴らしい数値ですよね。
はい、そうですね、本当にだから成果としてはとても嬉しい数字になってくださったんじゃないかなと、
うん、ということは3ヶ月でのトータルで数値がなんとマイナスということで、後半をお楽しみください。
はい、
今回のミッション目標には体重が若干及ばず、体脂肪はまだまだといった感じでしたが、なんとウエストはダイエット以降最細、これなんて読むの、最細、
そうですね、でも最細、そうじゃない、最細になっちゃいますもん ね、
最細だもんね、
最も細いと書いてあって最細ですということで
よろしいでしょうか。
はい、
ウエストはダイエット以来最細でございます。おめでとう、
おめでとうございます。やった、
すごいですね。はい、
よかったです本当に。
はい、今度ネットで写真を公開するのはさすがにお恥ずかしいので、永井先生に写真ビフォーアフターをお送りいたしますと書いてありますが、は
い、実は僕がタマさんのところに最後に伺ったのが、うん、本当に式の前日だったんですけれども、うん、まあその前にいわゆるドレスのフィッティングって言って、いわゆる試着した写真ですね、うん、はい、最初と最後ですね、最初にドレスを着た日から最後にドレスを着た日の写真を両方見せていただいたんですけれども、
はい、
もう明らかに、あ、すごく細くなったねっていうのが誰でもわかるぐらい別人のごとく細くなってまして、
見たい写真を、
確かでも式場の方にも、うん、本当に痩せられましたねって言って結構お褒めの言葉をいただいたっていう話を伺ってきたので、かなり本当に細くなりました。なので、
うん、
ドレス姿がすっごく綺麗になってまして、いわゆるドレス映えをするボディーラインが作れたっていう言い方をしたらいいんですかね。
おめでとうだけど見たいぞ。
これは本当に素晴らしかったです。いわゆる結婚情報誌とかのモデルさんを見る時の状態に近いぐらいドレス映えをしておりました。
おー、見たいぞー。で、メールには写真を添付しますけどって書いてるんだけど。お前はハンスケか。
はい、次回お会いするときにでも、ちょっとアルバムを持参していただいて。
ねえ。
で、皆さんでいろいろと、なんやらかんやら、拝見しながら。
早く見せないとみんな妄想が膨らんで、本物見たときに、これで、この程度になっちゃうぞ。がっかりしちゃうぞ。
まあまあまあ、でもちょっとイメージ浮かばせたい方はね、本屋さんとかに行って、ゼクシーさんとかをちょっとお手に取っていただいて、イメージ膨らませていただければ。
おー。
っていうくらい、本当に非常に美しいシルエットになっておりまして、
はい。
本当に頑張られたなと思って、感慨ひとしおっていう感じでした。
本当におめでとう、たまちゃん。
おめでとうございます。
はい。ということで、今回、最初のメールの時に多少の体重変化は美醜には関係ないと、美しい醜いには影響ないと言ったよね、タモちゃんね、中身同じですからと言いましたよね。
はい、はい、
まあ、中身に自信のある方は違うなと思って聞かせていただきましたが、全もでかい、それなりに変わります、とっても変わります。少なくともこの体重だけ言っていいね、体重はマイナス 5.0kg のマイナスだったんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
少なくとも5キロでって、5キロは大きいよね、やっぱり。
あと5キロが大きいのと、
はい。
僕今回携わらせていただいた中で、
はい。
数字の変化以上に見た目の変化をつけるっていうことをテーマに、
はいはい、そうですよね。
今回、はい、メンテナンスさせていただいたんで、多分通常落ちた5キロよりも、
うん。
はるかに大きく変わっていると思うんで、数字で言ったら8キロぐらい落ちたんじゃないかと思えるぐらい、変わっておられます。
はい。ご本人も少なくとも5キロでこんなに顔のむくみが違うのかってぐらいになりますので、特に写真への影響は大きいかと思います。
そうですね、もう本当に、ね、写真ってどうしても割と大きく写りがちだったりするので、
はいはいはいはい、
そこをいろいろと考慮しても、タマさんの本当にあの最終フィッティングの時の写真を拝見すると、
うん、
本当に結婚情報誌とかに出てきてもおかしくないぐらいのシルエットになってらっしゃるんですね。
まあ永井先生がフォトショップに勝ったってことだね。
勝ちました。
おめでとうございます。永、はい、井先生もタマちゃんも
ありがとうございます。ありがとうございます。
すごいです。メールに戻りますと、もう一つ、単に落とせばいいってもんじゃないですよねと。この年齢だと、この年齢で落とすとデコルテの点滴、鎖骨下の肋骨が浮きがち、浮き上がりがちになっちゃうの。
そうですね、はい、なんだろう、いわゆる貧相な感じになっちゃうんですね。やつれたっていう印象で、細くはなったけれども、そこまでガリガリだと、かえってドレスのボリュームと合わなくて、
はい、
見た目、ちょっと残念な感じになっちゃうよねっていうケースが多いんですね。
ここが、前回減った時にはちょっと浮いてしまっていたんですが、今回はそこもセーフでした。
お、
素晴らしい。もちろん、世間一般の目から見ればまだプニプニでございます。腕もなぎだし、背中のお肉も乗っていたかと思いますが、でも当社費では間違いなくミッション成功と言わせていただきます。本当、みんなのダイエットに頼って、永井先生に頼ってよかったです。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。いやー、よかったです。ちゃんとミッションを果たせてよかった。
素晴らしいね。はい。たまちゃんからの感謝の言葉も来ております。
はい。
パーソナリティのお三方、心より感謝いたします。私もハンスケも混ぜていただいてありがとうございます。ここまで頑張れたのも本当番組のおかげです。毎週の更新、そして折々のいじり、さて何のことを言っていらっしゃるんでしょうか、この方は。途中で泣いたり諦めたりせずに頑張ることができました。いや、もうタマちゃんの頑張りですよ、本当にね。そして特に永井先生、言葉では言い尽くせないほどです。そしてこのご恩は一生忘れません。死後剥製になってダイエット見本となることで返させていただきますということで、死ぬまでリバウンドしない宣言までなさっておられました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごいね。そしてリスナーの皆様からも、イベントやツイッターで気恥ずかしくなるほどの応援、良い賞を多数いただきました。そして当日もたくさんの祝福のツイートありがとうございました。何舞い上がってんだこいつとか突っ込まれてもしゃあないのに、温かい言葉ばかりでとても嬉しかったです。これからの課題はリバウンドの回避。気が緩むとズルズルと言っちゃうたちなのでハードル高いですけれども、リバウンドしちゃうと皆様に申し訳が立ちません。頑張っていきたいと思っております、はい、ということで、これからも今後ともよろしくお願いします、玉でしたといただきました。最後にもう一回、たまちゃんおめでとう。
おめでとうございます。いやー、でも本当に良かったです。
永井先生こそミッション完了って感じですよね。
そうですね。あ、でも正直に今だから言いますと、
お、
僕伺いさえすれば変える自信は普通にあったので。
おー、かっこいい。
すみません、すごいいやらしい話になっちゃうんですけど。
いや、いいでしょう、ガツンと言ってやってください。
でも何気に僕結構多分そこそこ技術があるはずなので、
うん、
一応ある程度期間さえあれば、
うん、
極端な話、もう今日だけは気持ちが良いのすごい大きくちゃいますけれども、多分スポーツクラブとかに一生懸命通われるよりも、
うん、
全然痩せられると思ってるんですね。
オブラウト破っちゃえ、
うん、なので本当にね、どなたか痩せられなくて悩んでいたりして日々努力をするのに疲れちゃった方は、
うん、
お声をかけていただければ、
ちょっと早めに声をかけろってことだね、
まあ、はい、そうですね、まあ、目標がある場合もそうなんですけれども、
うん、
あとずっと例えばスポーツクラブとかジムとかに通われていらっしゃる方でも、
はい、
途中やっぱりマンネリになったり、
うん、
思ったように結果が伴わなくて、
うん、
どうしても遠ざかったりしやすい時期ってあるんですよね。
はい、
ていうのは、まあ、基本的にはスポーツクラブっていうのは完全に痩せるため以外にも、
はい、
健康増進だったり、運動不足解消っていう様々な目的で通われてる、
はい
らっしゃる方多いので、痩せるっていうことに特化しているわけではないだけに、
うんうん、
なかなかご自身の目標に、ね、達するっていうことも難しいことは多いんですが、
うん、
僕はそこも十分経験した上で、痩せる技術だけを突き詰めてきて今があるので、
うん、
一応まあ成果として本当にタマさんが今回体を張って証明してくださったんで、
うん、
もしご興味のある方はお声掛けいただければ、
うん、
どこにでも飛んでいきたいなと思っている次第であります。
本当にジム行くお金があったら永井先生に頼んだ方が早いよね。
あ、でもそれは多分いわゆるコストパフォーマンス的な部分で考えても、
うん、
絶対に効率は良いですし、かかるコストの違いで言ったら多分全然大きいと思います。
そして差がそのことで早く成果が出た方がモチベーションが絶対違いますよね。
は変わりますね。僕よくイベントの時にも言わせていただくんですけども、うん、痩せるなら早く痩せちゃって、うん、後の時間をもっと自分のためにたくさん使えた方がいいと思ってるので。
あ、なるほどね。はいはい、
はい、一進一退を繰り返しているよりも、うん、一回しっかり痩せちゃってから、うん、ご自身のためにいろいろ時間を使う方が前向きだなと思ってるので、
うん、
でどうしても停滞しがちな方は、
うん、
途中でなんとなく基準のラインが緩んでくるんですね、
う
ん、要は2キロ増えた状態が自分のスタンダードだって思い込んだりとかして、
はい、
昔のことをちょっとずつ忘れていって、
はいはい、
気づいたらもう戻れないところまで増えていて、
うん、
ジムに通っているのに全然減ってなかったし、むしろ増えてたみたいな話をされる方もすごく多いんですね、
うんうん、
だからそれだと本当に痩せるために通っているのか、痩せるっていう気持ちを作ってどこかに本当に自分の逃げ場を作っている感じに、ね、したくて頑張っているのか分かんなくなっちゃうことが多いと思うので、
うん、
一回痩せるっていうことを自分が痩せるためにどうしたら良いのかっていうのを見据えた上で、
はい、
体を作る方が確実にやっぱり早いのは間違いないですね。僕逆にスポーツクラブで自分が在籍したいと時に、
はい、
その痩せるっていうことに対してアプローチをさせられなくて、そこにジレンマを感じて、そこから抜けて仕事をしようと思った人間なので。
そうだったんですね。じゃあなおのことだ。
そうですね。スポーツクラブ逆に言うとスポーツクラブさんは痩せなかった時に責任が取れないっていうのが非常に大きいので、
はいはい、
やっぱりそこに関してあんまり強いプッシュをできないっていうのもあるんですね。
お
で特に今だといわゆるパーソナルトレーニングって言ってマンツーマンでレッスンはしてくれるんですけれども、はい、そのレッスンが、
うん、
要は痩せるためっていう申し出をこちらがしているにもかかわらず、
うん、
いわゆるスタンダードなことだけをやっていって、
うん、
地道に続けて生きて痩せますよねっていう内容も多かったりするので、そこが多分一番スポーツクラブで現場で一生懸命やってらっしゃる方ほど悩まれる部分だとは思うんですけれども、
はい、
そこをなのでどうしても痩せるためっていう話をなかなかそのスポーツクラブ等々の中ではしにくかったりすることが非常に多いので、
うん、
じゃあちょっと違うところで本当にちゃんと体が痩せるっていうことが短時間でできたり、その人にとってぴったりなものがあったりするっていうのを、
うん、
逆に多くの方に知っていただきたいなっていうのがあって、僕は今の形で仕事をしている感じなので、
うん、
ちょっと痩せるっていうことに関しては多分僕ほとんどどなたが来ても痩せさせられると思ってるんですね。
お
正直本当にお聞き苦しいんで多分もうこれ最初に最後にしようと思うんですけど、
はい、
多分痩せさせられない人僕いないと思ってるので。
素晴らしい。
はい、すいません、ちょっと調子乗った発言で本当に恥ずかしいんですが、
オーブラート破っちゃってやってください。
はい、もうタマさんのおかげがあるのですごい気持ちを大にして言いますけれども、うん、なので本当にね、ご自身で痩せたいなと思ってらっしゃる方がいたら、
うん、
本当に気軽にお声をかけていただければ、
うん、
相談なり何なりから始まって具体的な手段はいくらでも提案できると思うので、
はい、
もう早く痩せてしまって、
うん、
楽しい時間を、ね、早い段階から過ごしていただけると嬉しいなっていうところは、うん、本当にそれがタマさんに対して今回ご提供できたことが実は非常に嬉しくてですね。
いや、本当にお疲れ様です。
いえ、でも僕は具体的な手段を提供しただけなので、
うん、
途中でくじけそうなモチベーションを維持させてもらえてたのは、例えば番組の中で、
うん、
哲夫さんや半助さんにいろいろと話をしていただいたりっていうのも非常に大きいとおっしゃってましたし、 まあ、あと、ツイッター等々で、はい、皆さんに、いろいろ励ましていただいた部分も、やっぱり大きかったって、すごくおっしゃってたので。
そうそう、突然自分が出てきたんでびっくりしてしまいましたけど、そうなんですか。少しでも。
いや、でも、言われてました。いや、本当になので、タマさんが言われていたのは、僕はお礼をもちろん言っていただいたんですけど、
はい、
番組があったおかげでっていう話をすごくしてくださってたんですね。
ああ。
だから直接手を出させていただいてる僕だけじゃなくて、
うん、
番組で関わっている哲夫さんや半助さんももちろんのこと、
うん、
それを聞いてくださって励ましを入れてくださるリスナーの皆さんも含めて、
うん、
皆さんのおかげでこういう形が迎えられたっていうことをすごくおっしゃってたので、
うん、ありがたいね。
これはだから、うん、はい、本当にだからタマさん多分ものすごく僕以外の皆さんにも同じぐらいの感謝をしてくださってるんだなっていうのがすごい伝わってきてました。
じゃあ番組の聞いてくださってるリスナーさんでツイッターとかで応援してくださったリスナーさんも自分に拍手。
そうです。だからみんなの花嫁みたいな感じになってますからね今
ね。本当にね、僕たちがたまちゃんを嫁に出したような感じだよね。
そうですね、もう本当にそんな感じですね、うん、
次はあなただ。
はい、次はそこにいるあなたです。
うん、世の常でこの番組だって永遠に続くわけじゃないよ。おいちゃんだって毎週23時に起きてやってられんからね、おいちゃんだってそしてこの冒頭見たらわかるやろ、この番組企画した半助のおかげであることは間違いないんだけど、ぶち壊すのも半助の可能性が高いからね。
そうですね、
俺は今日までに6回この番組をやめるって言ってるからね、半助にいつまでも続くと思うなよ。早めに永井先生に言っとけ。知らんぞ、自分の結婚式に決まった時に番組ないかもしれんぞ。
まあそうですね、だから本当に早い段階でお声かけていただけた方が、
うん、
やっぱりその分結果につながるタイミングっていうのがすごくつかみやすいので、
うん、どうしたらいい。まずお声かけというのはじゃあ
はい、
ツイッターでもいいの、それとも番組のテキストにある問診フォームみたいなご相談フォームでも、そこに一言書いてくださればいい。
そちらでも大丈夫です。 もちろんツイッター等々やってらっしゃる方はそちらの方からでも、
はい、
どんなことをしてくれるんですかっていうところから始まって、
うん、
もう基本的にコンタクトをいただけるところからであれば、
うん、
どこからでもお声掛けいただければ、
うん、
受けたまわりますっていう感じで、
ぜひお声をかけてください。
はい、よろしくお願いいたします、
今結婚が決まってない方っていうか、する相手がまだ見つかってない方はなおさら先にした方が見つかる可能性高いもんね、タモちゃんみたいにね。
あ、でも実際僕が今までやっぱりお付き合いさせていただいたお客さんの中でも、
うん、
痩せたことによってお相手が見つかった方って本当にたくさんいらっしゃいますから、
うん、
逆に良縁を見つけるきっかけにもなるっていうのは、
うん、
いますね。
そうだぞ。そしてちょっと私のミスのフォロー、セルフフォローなんですけれども、
はい、
前回のイベントの時の収録状況があんまり良くなかったので、イベントの中で先生が喋っていただいて、はい、番組にも配信した部分がちょっと聞き取りづらかったのでフォローさせていただきますと、はい、永井先生のお話で、はい、それはジムに行って筋肉つけろとジムの方は言われると、ただしジムでつけると早くて3ヶ月、そして役に立つ、本当に痩せて見栄えのいい筋肉つくのは半年後ぐらいでしょうということだったんですよね、
はい、
正しかったとしてやり方が、それよりもムーバレックスみたいなストレッチの形、はい、まして永井先生からの直接のこういうオペレーション、
はい、
ね、やっていただいていただいた方がもっと早く成果が出るよねというのもその時にもおっしゃってあったんですよね。
そうですね、痩せるためにどうしたらいいっていうメカニズムがやっぱりある程度共通している部分が皆さんに対してもあるので、
うん、
僕はそこを元に痩せるっていうことだけを突き詰めた技術を提供する感じになるので、
うん、
痩せるっていうことで考えたらやっぱりいわゆるスポーツクラブさんとかよりは確実に早く成果を出せるかなっていうのはありますね。
じゃあ私の知り合いの、まあ、ぶっちゃけで言うと佐々木先生の奥様なんですけれども、ビギザブートキャンプ真剣にやって、はい、こんなにたくましい二の腕を作りたいために私はやったんじゃないと言って除隊をする必要はないわけやね。
そうですね、なので結果としては出るんだけれども望んだ結果なのか望まざる結果なのかっていうのも非常に大きかったりするんですよね、
うん、だから
ご自身の望む結果を得るためにどうしたらよいかっていう話なんで、ビリーザブートキャンプ自体は非常に良いプログラムだなと僕も思っている部分もあるんですけれども、
うん、
ただ望む結果が得られる、皆さんに同様に得られるかっていうと、
うん、
多分望まない結果を得る方もある程度の数いらっしゃるっていうことだったりすると思うので、
うんうんうん、
それこそがまさにやっぱり100人いれば100通りのダイエットっていうお話かなと。
そうだよね、B ビリーザブートキャンプもポッドキャスト毎週やってたら違ったのかな、うん、
どうなんでしょう。でも基本的にはあの割とあの一生懸命な方っていうかあの真面目な方がやることによって成果の出るプログラムっていう感じだったりするので、う
ん、はいはい、あ、のほほんじゃないんだ、はい、
そうですね、かなりハードなのでそれをこなしたことによって達成感を得られるっていうタイプの方だと非常に成果は出やすいかもしれないですが、はい、やっぱりどうしてもあの体が大きかったりする可能性はありますね、出来上がった時の体が。
じゃあ本当にやっぱあれはブートキャンプなんですね。あの新兵、新しい軍人さんを鍛えるやつですよね、あれって。
はい、そうですそうです、
入隊時に。
はい、
じゃあ本当にそういう意味なんだ、あれは。
そうですね、かなりそこからまあアレンジされたプログラムっていうことも一つなんですけれども、
はい、
あと、まあ、すごく細かい話をしてしまうと、
はい、
あのいわゆる人種にもよってやっぱり合うプログラム合わないプログラムっていうのはあったりするので。
そうですよね、そう思うわ。そ
うですね、あのいわゆるアングロサクソンって言われる、うん、白人の皆さんに合うプログラム、
うん、
アフリカンって言われる、まあ、黒人の皆さんに合うようなプログラム、
うん、
逆に僕らアジアの人種のモンゴロイドって言われるような人種に合うプログラムっていう、筋肉の組成自体が実は黒人が一番優れてるって言われてるくらいなので、
あの陸上の選手を見たら分かるよねって感じですよね、うん、同じじゃないよね。
はい、なので同じような取り組みをしていても、うん、同じような結果が出ることは基本的にはやはりないんですよね。
はいはいはい、
なので本当に自分に合ったものを得られるっていうのがすごく大事なことかなっていうのを本当に思うのですね。だから今回ご案内できたことがタマさんの目標とスケジュールに対して非常にマッチできたっていうことはすごく嬉しいなと思っているっていう感じですね。
ね、いつまでもあると思うのはみんなのダイエット。どうすんなら早く声をかけろ。永井先生のメンテナンスということで、タマちゃんからのメールでした。でね、本当に繰り返しますが、はい、タマちゃんご結婚おめでとう。
おめでとうございます。
そして永井先生お疲れ様でした。
皆さんもありがとうございました。
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表の前にたまちゃんの成果発表です。
よっ、お待たせしました。
お待たせしました。
いやいやいや、
引っ張った。あら、なんか変な声聞こえますが、気のせいでしょう。はい、たまちゃんの成果発表です。これは3ヶ月間ということでよろしいんですか。
はい、そうですね。
はい、3ヶ月間の成果発表です。
はい、
体重がじゃん 5.0kg のマイナスです。
お、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お、一人若干喜んでおられます。あなたは誰ですか。
あ、俺か、うん、半助です。遅れました。
半助くんが収録に参加してくださいました。ありがとうございます。
はい、すごい、教室の後ろの扉からスルーッと入ってきた感じで。
で、みんな注目してるのに、あ、気がついたっていうような、みんな気がついとるわよ、みたいな感じが。すいません、よかったです、間に合って。
はい、よかったです、よかったです。
もうすいません。
そのために23時まで待ってたわけですから、もうよかったです。はい、じゃあ、たまちゃんに戻ります。
はい。
3ヶ月間の体脂肪率の変化です。
はい。
成果は、じゃん2.8% のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。そしてウエストです。若干さっき言いましたが、実はあれちょっと端折っておりました。ウエストです。じゃん 5.8cm のマイナスです。
おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。 プラス永井先生の評価により 5.8 センチメートル以上の減り具合に見える、いや減り具合に見える見え方、なんかおかしいぞ、
はいですね、もう見た目が多分5キロじゃなくて8キロ落ちたって言われても、あ、やっぱりそのぐらい落ちてるよねって言われるぐらいの見た目に変わってらっしゃいました。
素晴らしい。
だって式場の方に言われるって相当ですからね。
ですよね、見慣れてらっしゃるしね。
はい、もうね、たくさんの方をお相手してらっしゃる方ですから、う
ん、で神父さんの追い込み具合も知ってる方だもんね。
そうですそうです、その方が本当に痩せましたねって、で、あの、やつれましたねっていうのと痩せましたねっていう、細くなったっていう点で同じなんですけれども、はあはあ、痩せましたねっていうのは成功しましたねっていう意味合いが多分に含まれるので、
お
ー、ことタマさんに関しては本当にあの大成功だと思います。
もう一回タマちゃんおめでとう。
おめでとうございます。
そして永井先生もおめでとうございます。
ありがとうございます。
前半でね、ハンスケ君、永井先生がフォトショップに勝ったよって話だったんだよ。
そうなんです。
あー、なるほど、
アドビに勝ったっていうお話で、
それぐらいね、すっごいスリムな写真だったんだけどね、添付されてないんだよね、メールにね。
はい、そうなんですね。
ねえ、ということで、たまちゃんの成果発表でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それでは、駆け込み間に合った半助くん、どうぞ。
だから、この後に僕ですか。
そうですよ。
なんか、順番、来なきゃよかったな。
何を言ってはりますの？
私の成果発表ですが、
はい、
随分と成果発表をしておりませんでした。最後に成果発表したのが、3月19日に配信した分が最後みたいです。
おぉ。
こんなに空くと、どれぐらい減るのか。
うん。
あ、減るのか前提なんですね。
素晴らしい。いいじゃないですか。
まあでも確かに、半助さんが収録に参加できてない間は、割と半助さんがお仕事の合間で動かれてたツイートは見れたんですよね。
ああ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、でもそれをタマさんが言われてたんですよ。
は
い、
ほう。
ハンスケさんね、忙しくて収録参加できないみたいですけど、結構頑張ってますよねって話をしていて。
おう。
見てくれる人は見てくれるんですね。はい、嬉しいですね。ま
あ、っていうことは当然成果を楽しみにしてるっていうことでもあるので。
さぞ素晴らしい成果が。
あのですね、さっき言う単語を間違えました。
ほう。
どれだけ減ってるかとか言ってましたけど、どれだけ変化してるかって言おうと思ったの。なんで俺減るって言ってんだろう。ちょっとびっくりしました。
自らの首をグイグイと締めておられて、素晴らしいと思います。
締めちゃいました。
縄のネクタイが浮かびました。
ですね、3月19日に発表させてもらった体重ですが、78.0kg でした。
はい。
今週の体重です。
これがちっちゃい。
あの、ちょっと衝撃的な発表になると思いますので、皆さんここでちょっと耳を塞ぐか、音量を最小にしてください。
はい。
今週の体重です。じゃん !79.5!
1.5 キログラムの増量です。
大きくなって帰ってきた。お疲れ様です。
ありがとうございます。
増えとるやん。
もうボリューム上げていただいてもいいですよ。
この感じで一回り大きくなって帰ってきてるってやつですね、
うん、ボリューム下げてると上げていいよっていう声が聞こえないんだよ。
あ、そうでした、
うん、
何秒後には上げてって言わなきゃいけなかったんですね、うん、体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 19.8% でした。今週の体脂肪です。じゃん !19.8%!
プラスマイナス 0% です。
お疲れ様です。
これはずーっとキープだったの？それともやっぱり上がったり下がったり上がったり下がったりして、
やっぱ上がったり下がったりしてます。
たまたまなんですか？
一番ひどい、たまですね。
はい。
一番ひどい時 23.5 がありました。
おお。
びっ くりです。
じゃあ行って帰ってきてお帰りなさいなんだね。
体重も 79.5 ですけど、はい、今は、
はい、
これようやくここまで戻しての 1.5。
じゃあハンスケさんのイメージはプラス 1.5 じゃなくてマイナスいくらの方が大きいんだ。
そうそうそうなんです。そうなんっていうぐらいでっかくなってました。
わかりなさい。
で、はい、結構さっきと一緒って感じですね。
うん、うん、
遡上して帰ってくるときは一回り大きくなってきたっていうことですね。
そうなんです。実はものすごく超えておりまして。
え、結構動いてたんじゃないんですか。
その前が動けてなかったですね。休み始めた頃動けてなかったんです。で、イベントの前1週間ぐらいが動けたんです。
ああ、そっかそっか、そうだよね、はい、ずっとしばらく生活反応がなかったもんね。本当に忙しいんだろうなと思ってたもん。
そうですね、はい、それごめんなさい、休み始めての2週間で、イベント前の2週間が動けたって感じ。
でも2週間成果が出たんやったら、ある意味すごいじゃないですかね。ほん
もう本当に素質はあるっていう感じなので。
さすが。
元動けるよ。
大都会のエリート。うん。
はい。そうですね。ただ使い方を非常に間違えているっていう。帳尻を合わすことに全力を注ぐっていうシステムなので。ね、できれば、それを前向きに使っていただければね、うんうん、大きく落ちるでしょうけど。
はい。
はい。で、ウエストでございますが、
はい。
ご紹介したウエストが 90.0 でした。今週のウエストです。じゃん。89.8 センチ。
0.2 センチメートルのマイナスです。
また純然と喜びにくい数字を。おめでとうございます。
褒めてくださいよ。こんだけつけてんだけど、
いや褒める要素はねすごいありますよ。
お、
本当に。割とこれだけ期間が空いたので。
うん。
ね、ウエスト周りとか増えてても本来おかしくないはずなんですけれども、うん、一応ほぼほぼ体脂肪率とウエストがキープできたっていうことは、うん、
はい、
一応ね、行っては来たけどちゃんと帰ってきたっていうことで、
うん、
まあ良かったんじゃないのかなという気はしています。無事に帰ってこれて良かったっていう感じですかね。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様です。でも良い子は真似しないでくださいって感じですよね。
うん、そうですね。真似しない方がいいと思います。
は
い、
同じようにやって、同じようにハンスケさんと考えて、同じスパンで戻そうと思うと、なかなか戻らないことも多いと思うので。
はあ、
ハンスケさんだから戻せた部分も結構あると思う。
エリートだからね。
はい。ただ使い方を非常に間違えているっていう。
僕も年始からの3ヶ月分かかりましたもんね、戻るのに。
そうですね。でもやっぱり哲夫さん動き始めてある程度コンスタントに動いていく時間が積み重なると、
はい、
普通の人よりもかえって大きく減るんですよね。
ただ食事制限してない分だけ動かなかったらそれは増えるわねっていう当たり前の結果に増えた後に気づくよね。
まあ確かに。
ということで哲夫一郎の成果発表です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は6日間ですね。6日間で、はい、2回サボりました。で、はい、飲み会が1回。
どういうの、
これだけは本当に感心するわ。あなた毎回飲み会って言うといいなーがすぐ返ってくるね。すごいね。
羨ましいな。はい、
ハンスケさんの仕事は飲み会とかにならないの。
ならないですね。なんないんですよ。車の人が多いの。
おそうね、
お食事会、まあみんなで食事とかっていうのはたまにありますけど、
うん、それでも
それもあんまりないかな。
ん？
それもあんまりないくらい。
そんな感じだよね。
はい。
はあ、
飲み会羨ましいです。
本当にね、申し訳ございません。今回は1回飲み会をさせていただきました。
あ、はい、
なのでサボりが2回あったので運動は3回。
はい、
まあまあ、でもいいペースですよね。
まあ、6日間で3回です。無謀練習して、ウォーキングを行ってまいりました。
はい。
九州、ちょっとなんか寒いです、最近。
あ、そうなんですね。
はい。
昼も夜もですか？
あ、ここ数日、なんか関東は雨らしかったんですが、こちらは天気は良かったんですけれども、日陰は寒い感じ。はい、風は強いので、日 掛けをとっても寒かったです。
は
い、そんな感じでした。今日もマフラーしていきました。
意外ですね。
うん、な感じでございます。
おー、
そんな鉄道二郎です。
はい、
ただね、
完全にあれですか。
はい、
あ、ごめんなさい、
いよいよ、
もう完全に歩きに行くときってムーバレックスをしてから行くっていうセットになってるんですか。
なんでそんなこと聞くんですか。え、今日、
いや、俺動く、
うん、何、はい
はい、
俺何、
いや、意外とこう動こうと思った時にってムーバレックスせずに動いちゃって後からあーって思うことばっかりなんですよ。
はあ、でいくと僕はもうiPhone の辞書登録にうって入れたら、うん、ムーバレックス1セットからウォーキングっていうやつ、みんなでシャープ37ダイエットまでを辞書単語登録してるぐらい、
あ、はいはいはい、
今1時間動くって言ってもムーバレックスを1回やってから45分コースで、ミュージックの収録をするときだけちょっとラブホテルコースまで行って1時間コースみたいないう感じなんです、はい、が、
じゃちゃんとムーバーレックス、はい、
うん、
はい、
そ、もうこれ 3,4 ヶ月以上続いてるんですけれども、
うんうん、
昨日、
うん、
下手すると半年近くぶりぐらい行くのに、うん、ムーバーレックスをちょっとサボった。
おお、
うん、
なんでそういう時に声を聞くか、
なんでそれで聞くんだよって思ったの
いや、ずっとムーバレックスしてからのウォーキングっていうツイートを見てたんで、
うん、
あ、もう習慣になってんだなと思って、すごいなと思ってたんですよね、うん。
昨日だけはね、なんかね、ムーバレックスがすごいめんどくさかったの、すいません、長井先生。
いえいえ、っていうかね、はい、普通にそういうタイミングはあるだろうと思うので、うん、それはもう全然全然。
はい、一回。
いや、でもそうですよね。そういう習慣ついてきてるのか。
うん、ウォーキングコースを1時間回るよりもムーバレックスを1回きちっとやることをやってたんだけどね、昨日サボった後だから言えないね、あんまりね。はい、そういう3日間を送りました、
はい、
で、お腹の感じがちょっと見た目減ってきました、
はい、おお。
食事関係もちょっと変わって野菜が多くなりまして、半助さんがスチームディッシュいいよねとか言いながらふーんと言っておりましたが、
うん、
自分もスチームディッシュポットっていうの、まあ、
はいはいはい、
すのこがある鍋だよね、
はいはいはい、
はい、あれを取り寄せまして、バーニャカウダーのソースもちょっと買ってみたので、
おお、
ちょうど、もうそろそろ1年渋谷で6月30
日経ちます
ね、だから11ヶ月ぶりぐらいにバーニャカウダーを食べようかなと、
はいはいはい、
感じになっております。
うん、
お腹が空かないわけじゃないんですが、なんかしっかりした、うん、いわゆるなんかとんかつ定食みたいなやつは2日に1回ぐらいかな。
ほう、
そんな鉄道の体重です。
そう、
ん、
はい
はい、何、
その2日に1回じゃない時は野菜なんです。
うん、
すごい
ね、息が合ってるのがバレバレだねこの3人ということで、前回ご紹介した体重が73.7kg でした。
はい、
今週はじゃん 72.8、
お、 0.9kg のマイナスです。おめでとうございます。
あれ、偉そうなこと言った割には減ってないぞ。
いや、減ってんじゃん、マイナス 0.9 でしょ。喜びましょうよ、それ。おめでとうございまーす。
ありがとうございます。あと、そうだ。今日、サボった一日が今日だったのね。いつも収録前駆け込みで行くのに。
はい、はい、はい。
なので、今日、いつものような風呂上がりのびちゃびちゃな、そして水たっぽんたっぽんの計測じゃないので、ちょっと参考値っぽいよね、これはね。
あー、なるほど。
というのがちょっとあります。すいません。それもあった。盛り下がったところですが、体脂肪。前回ご紹介したのが 24.2% でした。今週は、はいはい、じゃん 23.9、
0.3% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
もっと喜ぼうや、半助くん、素直になろう
だってだっていいな。はい、
そうか、うん、羨ましがってほしいのはこちらです。 ウエストです、はい。前回ご紹介したのが 87.2cm でした。今週は、はい、じゃん !88.8!
末広がり 1.6cm のサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか誰かが喜んでるぞ。
明らかにさっきと応援するテンションが
全然違いますね。
はい。
たった間に合って。
今が一番生き生きしてる。
悔しいぐらい生き生きしてますね。もうね、本当にね、いつまでも続くと思うのはみんなのダイエット。いいか、リスナーさん。中井先生に早く連絡しとけ。本当に元気になったね、あなた。腹が立つぐらい元気になるね。
よかったね、間に合って。
はい。ウエストはそういえばこれ、先週じゃなくて、東京で測った時だから、2週間か。
あ、そうか。
うん。
はい、はい、はい。
はい。ウエストメジャー100均で買ってきました。クマちゃんの可愛いやつです。これは、100均で買ったから数字がちょっと、緩いやつ。あ、違うんだ。ちょっと、ほら、材料費を削るために、ちっちゃく短くちょっとずつしてるから、はい、数字が 1.6 センチ分多くなったようになっちゃったとかいうことはないね。ないよ。ごめん。
ただいま。
はい。ないです。そこに関しては正確なメモリだとは思うので。
そうなんだね、
はい。お疲れ様です。
はい、疲れました。
まあまあ、でも、ね。っていうことも他の部分が落ちているっていうことだったりするのかなと。
見た目少し減ったんだけどな
ぁ。どこ？
食欲もちょっと減ったんだけどなぁ。はい、ここで業務連絡、イベントに来てくださった方の3名の方だけにお送りします。いじりピンポンダッシュ隊の皆様、はい、いじりピンポンダッシュ隊の皆様、レベル4です、レベル4です。皆様至急パッキングをして、旅費の手配、また交通手段の確保をお願いいたします。いつ号令がかかるか分かりません。よろしいでしょうか。これはメイデーメイデー演習ではない。メイデーメイデー、これは演習ではない。各自持ち場につき、いつ来るか分からない指令に向けて待機すること。業務連絡終わりです。ありがとうございました。
はい、警戒レベルが相当高まった感じが、
はい、あと一歩という感じです。はい、そういう形で。
何段階のうちの4ですか。
5じゃないの、こういうのって。違うの。
マックスが5ですよね。で、1,2,3,4,5 で、こう、上がっていく感じですよね。うん、警戒レベルが。
はい。
じゃあ、緊急発進しないといけないですね。
もう、あと次はもう、ゴーを待つだけっていう感じですかね。そういう感じで、やっぱストレスが溜まるんですかね。
ストレスの影響は正直、ウエストのサイズには、すごく関わりが深い部分がありまして。
本当に本当に？
はい、おそらく今回の哲夫さんの状況だと、それだけ強いストレスがかかってるんであれば、
はい、
多分ウエストが減らない、むしろ増えてるっていうのはすごく自然なことというか、悪いことではないんだけれども、逆にストレスが解消されることによって自然なサイズに戻りますっていう感じですね。
それはうまい言い方してるけど、結局ストレスで増えてるでしょっていうことだよね、先生。
いや、ストレス正しくはストレスで減ってないですよねっていうことですね。
でもこの 1.6 センチ増えてるっていうのは
多分、
うん、
体重と体脂肪のバランスを考えたら、うん、哲夫さんの場合だとウエストに直結して良いのがいつものパターンではあるんですが、
3回も飲み会1回もこれは僕だったら減っていいぐらいですよね。
減りますね。このバランスだと減ってしかるべきっていう感じなんですが、
うん、
そこにおいてウエストの数値だけが極端にいつもと違う状況を考えると、
うんうん、
多分ストレスがあることによって、うん、以前もちょっとお話をさせていただいた、
はい、
多分お腹の中の圧力が少し高まりすぎている可能性が強いなと。
はあ、言われてた。
それによって、はい、本来だったら減るんだけれども、うん、簡単に言うと風船がすごい張りすぎちゃってる状況になっている感じですね。
ストレス受けると胸が苦しい感じがするのに、お腹が膨れてるの嫌だな、なんかそれ。はい。
まあ、ストレスの発露っていうのは本当に皆さんそれぞれだと思うんですけれども、
はい、
哲夫さんが今回多分ストレスを抱えて感じている状況は、
うん、
かなりお腹の圧力に影響している可能性が高いっていうのが、ストレスが多分腸に影響を及ぼすっていうのが、はい、もう以前も言いましたけども、近年の研究で非常にはっきりしてきておりまして、
はい、
なので多分腸がある位置で考えると本当にウエストに関係の深いあたりに存在しているので、はあ、圧力を受けている可能性が高いなと。
ピンチ。それ動くよりその警戒レベル下げる方が結果に結びつきやすかったりするんじゃないですか。
あ、でも今半助さんが言った通りです。逆に言うとそのストレスの根本がなくなることは、はい、多分直結してくるとは思います。
おどうせっちゅうんだ。そうなのか。はい、
あのそのストレスの元をなくすとかじゃなくて、うん、要はどう受け止めるかっていう話は本当に非常によくお話がありまして、
はい、
いわゆるアンカリング理論っていう話を、
はい、
されることもあるんですけれども、
はい、
要はあの視点を変えることによって物事をポジティブにもネガティブにも受けられるよねっていうお話がざっくり要約するとアンカリングっていうお話なんですけれども、
は
い、
アンカーは怒りをどこに置くかってことだね。
そうです、そうです、
はいはい、
なのであのストレスを受けている状況を根本からなくすっていうのは、はい、なかなか難しいからこそストレスになっているわけなので、そこをどういうふうにあの一回処理をしてあげるかで、うん、自分の体に対してのストレスのダメージっていうのは変わるっていうところはあるかなと思うんですね。
極力ポジティブに捉えるようにすればいいんだね。
はい、あとはあのそれを解消するために、うん、ドカーンと何かあの大きく爆発するとかですかね。
お腹が爆発するの？
いや、お腹ではなくて、あの例えば何かをあの発散させることがうまくできればっていう感じですね。
はあ。
ああ。
え、何？
え、でもこのストレスが原因になってる人って少なくないでしょ
う。そうだよね。
それで変わらないっていうのは多いですよ。以前からもお話ししている通り、ストレスがあるからだっていうのは非常に反応が鈍くなるので。
あの、ともちゃんの時でもう話出ましたよね。うん、ストレスがあると結局肌がにっていうことでしたね。
影響はもうものすごく出ますね。で、特に肌っていうのは基本的に中から外に出ていくものを作るのが、やっぱり内臓だったりするので。
はい。なんか
これいわゆる内分泌するものなんですね、はいはいはい、内臓からやっぱり生まれてくるっていうか生産されるので、
はい、
やっぱりストレスを受けるとその質も落ちるし生産量も落ちるので、はあ、お肌に出やすかったりするっていうことはありますし、
は
あ、あとストレスって簡単に言うと脳にとってブレーキになることが多いので、
はい、
あ
正しい信号が送られなければ、
はい、
動かしたいと思っても体も動かないんですよね。
ああ、じゃあもしかしてムーバレックスがめんどくさく感じたのはそれもちょっとあるかもしれない？
あ、あの、おそらくそれは直結してると思います。だから本当に。
メイデー、メイデー。メイデー、メイデー。やばいっす、やばいっす。
4.5 ぐらいまでいきそうです。言ってたのかもしれません。はい。
なので、あの、ストレスが非常に、
はい、
あの、体を作るっていうことにおいては、
はい、
ブレーキをかけやすいので、
はい、
もう本当にあの番組当初から言っている通りストレスがない状況で体を使って減らしていけるっていうのは、
はい、
実はとてもあの根本のインフラになったりするっていう話なんですよね。
そうか、この番組はストレスフリーでの話だったんだよね。
はい、なるべくストレスを感じないでダイエットを楽しんでやっていけるといいなと思っているっていうのがあった中で、哲夫さんがこれだけ過酷なストレスを抱える状況にあるっていう話なので、
ただあのごめんなさい、本当にあの一般的な方、さっきの半助さんの話じゃないけど普通の方って本当にストレス受けてるんだよね。俺本当に好きなことやってるからストレスすごく少ないので、それもあって多分あの、ま、若く見えるというかガキに見えるとか、あとは肌が油切ってるというかあのくたびれてないですよねって言われるのはそこ
にエネルギーに溢れて
あるんでしょうね多分ね。
あでもあのあとは何でしょう、例えば同じ量のストレスを受けたとしても、
うん、
受け止め方で変わる人っていうのも、
まあ確かにね、
いるじゃないです
か、うんうんうん、
だから同じ量を受けてもダメージが同じとは限らないっていう感じだったり
する、ね、ああ、耐性の違いみたいな、うん、
ありますね。いわゆる感受性の鋭い方とか、
うん、
あの感覚が非常にあの鋭敏な方っていうのはストレスを受けやすいっていう話はよくあるので、
うん、
気をつけなきゃ俺、
うん、気をつけて半助くん。
そうですね、あの半助さんね、あの多分皆さんのイメージよりは繊細ですからね、すごく、
うん、
ごめんなさい、もういや言いません。
いや、あの本当に僕繊細だと思ってるんですよ。
ごめんなさい、
思ってるんです
よ。もうやめなさい、はい、
目がたまにあれメガネ外しちゃってるのかなっていう時が多いだけで基本的にはハーツキさんすごく繊細ですからね、
うん、
ストレスフリーです、はい、
と思うので、まあでも本当に今回の哲夫さんのケースに関して言うと、
はい、
おそらくストレスがブレーキをかけているっていうのが原因ではあるので、そのストレスがうまく発散できることによって、
はい、
多分体への影響っていうのは良い形で働くっていうお話になるので、あの先ほどスクランブルを受けた方は、もう今すぐパッキングを始めていただきたいっていうことですね。
ですね。
警戒レベル下げるんじゃないの？
先生、そっち側のメンテナンスはないんですか？心理カウンセリング。
でもこれ、あの、これに関しては、もうあの、簡単に言うと、宴ですよね。
何何宴？
はい、宴です。宴ですっていうのは、あの、いやあの、もうあの、何でしょう。ベロンベロンのグダングダンになっちゃうみたいな感じで、一回そんな自分を嫌になるっていうところまで、なんかこうダメになっちゃうっていうことは一回解消の手口かなっていう気はしてることはしてるんですけれども。
怖い怖い怖い。
あの、うちのアパート、まあ、音楽の方ばっかりが入居してるアパートっていうお話は前にした、させていただいたんですが、僕のお隣の部屋の、どうも女性のパーカッショニストのお姉ちゃんらしくて、で、あの、ボブマーリーかなんかの曲をいつも歌ってるんです。いつも同じ曲が聞こえるんですよ。
はい。
それかけながら自分も歌っていらっしゃるんですよね。で、はい、カホンかなんか叩いてると聞こえるんだけど、3日前ぐらいからね、ヒサメ歌ってるんだよね。
え？
え？
飲んで飲むほどにない、なんだっけ、飲んであの人を忘れたいからーっていうの。
そうです、そうです。
なんで、はい、これレゲエの曲だっけみたいな話があってさ、
ノーウーマンノークライじゃないんですね。
違うんですよ。もうね、隣のお姉ちゃんに何が起こったか気になってたんですけども。
うわぁ。
それぐらい、俺がヒサメを歌うぐらい、宴ったらいいの？
まあ本当はそれが一番発散としては、有効かなとは思ってはいるんですけれども。も
うそう、ハンスケ君が喜ぶ飲み会を自分でやれと。
いや、あの、なので、主催は、あの、誰か別の方に、ね、あの、隊員の方のどなたかにお願いをして、
隊員、はい。
で、あの、なんかもう、みんなボロボロになっちゃう感じで、
はい、
次の日、何時まで、アルコールが入ったかわからないぐらいで、頭が非常に痛いっていうような宴が、一回、できると、
はい、
まあ、一つきっかけにはなるかなっていうのと、
うん、
あとは、あの、すみません、僕がもし想定している状況で今考えるとすると、
何を想定してるの、まあ、どんな風に想定してるの？
いや、あの、警戒レベルが高いっていうことを前提にものを考えていると、うん、
はい、
多分そういう時ってすごく、
お疲れ様です、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
うちの
運転してる反省ですね、あの、はい、なんでしょう、そういう時って基本的には精神論になっちゃうんであんまり好きではないんですけれども、
はい、
やっぱりあの警戒レベルの高いことって自分にとっては課題になったりする部分でもあったりするじゃないですか。
課題？
うん。
はい。
はい。要はあの、クリアすべきハードルの一つだったりするっていう話なので、
はい、はい。
それをいち早く本当に、ああ、ハードルだったんだなと思えるような状況になることが一番手っ取り早いかなと思ってるんですね。
え、ごめん、なんかわかんない先生。もう早く収録終わらせて、後ではっきり言って。
まあね、あのストレスをあのちゃんと自分の中で乗り越えるべき壁だったみたいな形で乗り越えられる状況をいかにして作るかが今回ポイントじゃないかなっていうのと、あと意外とあのストレスを受けると体が変わらないっていうのが今回の結論かなと。
ああ、でもストレス食らってるなって思った時に落ちてなかったらやっぱそこを改善するのを考えた方がいいってことですね。
あと逆に多分そういう時って甘いものをすごく食べたくなったりとかしてますからね。
なります。なります。
あとお酒を飲むのもそうですけれども、基本的に脳が結局エネルギーが足りなくなってるくださいっていう状況なので、
うん、
なので甘いものって手っ取り早くエネルギー変換されるので、うん、甘いものだったりお酒だったりを欲しがるケースが多いんですよね。
ああ、甘いもの。確かになると思います。
まあ、ハンスケさんは多分普段でもあれば手が出ると思うんですけれども。うん、
はい。
まあ、ストレスってそれだけだから痩せることからどんどんどんどん遠ざかっていく要素として非常に大きいものなので。
うん。
うん。そこをいかに減らせるかっていうことを実は痩せる上では土台を作るっていう部分で非常に大切な役割を果たすっていうことですね。
ですね。
そ して結局哲夫さんの問題の結論は一個も出てないっていうのが若干、うん、
いや警戒レベル下げましょう、
うん、下げれるもんなら下げたいよ。ひさめを歌えばいいの、ね、俺も
そうだよね、下げたいよね。
はい、ということで、意外なところに繋がってて言った本人がびっくりしてる哲夫でした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんかだんだん半助くんが元気になっていくのが悔しいような気がします。半助くんを喜ばせるためにストレスを抱えたんじゃない。
そうですね、はい、まあ、ね、人の悲しみでご飯を食べる男っていう感じ。
あ、そうだもんね。そうだもんね。
なんかほんとひどいよね俺ね。はい、
楽しそうになってきたね半助くん元気に。
いやいや、ちょっとその警戒レベルの方はさすがにねちょっと心配ですけど、はい、まあプラス 1.6 聞けたから僕は嬉しかったです。
ですか。
お疲れ様でした。
足の引っ張り合いかよこの番組は。ということでお届けしましたみんなのダイエット、来週はどんな感じですか。運動宣言まではいかなくても、
です、
お急に声がちっちゃくなったよ。
いや、ごめん、ちょっと、
わかりやすいますね。
わかりやすい。いや、プールを行く予定を入れてたと思う。
え、プールで、出入り禁止じゃないんですか。
この間行ってきましたよ、プール。
え、
久しぶりに行ってきたんだけど、
はい、
やっぱり1キロは間が空いちゃってたので、泳げませんでしたが、700ずつぐらいだったかな。今ちょっと控えが出てこないけど。
あ、でも1400くらい動いたんですね。
まあ、あ、そうですね。
1400泳ぐ間に捕まんなかったの？出入り禁止になってるんじゃないの？
なんで？あ、でもね、11月9日が最後だったんですよ。それ以来、半年ぶりぐらいに行ってきた感じでしたけど。
パンツ
やっぱ良かったですよ、プール。楽しいですね。プールいいっすよ。
おすすめ？
みんなで、おすすめ。みんなでプール行きましょう。
プールで歌う、
はい、まあ、あの、はい、僕らがプールを勧めてないみたいな感じになって
。本
当だね。いいもの見つけてきたみたいなテンションだったんで、ちょっとびっくりしたんですけど。
でもやっぱり、プール、ウォーキング、自転車みたいな感じじゃないですか。
あ、でもあの、バランスとしては非常に良いと思いますよ。
まさにトライアスロンの種目ですよね。
そうですね。
イベントの前の週に自転車とウォーキングとプールと3つできたんですよ。だけど、出れてなかったんですよ。残念。
もったいないね、それはね。すごくもったいない気がするね。
あと、半助さんがすごいのは、だいたい大人の方だと3種目とかいうところ、3つできたって言うんですよね。
俺3つって言ってました。
はい、あの、数え方がすごいなと思って聞いてたんですけど。
小学生だね。
わかりやすくてい
いと思います。3つできました。
うん、はい、まあ、でも非常にあの良いと思います。あの、たまに皆さんも水の中に入っていただくと、
うん、
その、硬くなった筋肉をほぐしていったりとか、あと水の中ってリラックス効果があるっていう話も以前もした通り。うん、
はい、
うん。ちょっとやっぱりあの、ね、体の硬さっていうのをほぐしやすいのと、運動その中ですることは、あの、やっぱり運動効果は当然ね、陸上の4倍ぐらいありますから、
うん、
そういった意味でも、あの、毎回ではなくても、
はい、
たまにあの体をちょっといたわるっていう形で、リフレッシュのメニューとして取り入れていただくっていうことでも有効かなと思います。
水曜プール、楽しかったです。
はい。ということで、半助氏推奨ということでしょう。
はい。
運動は大体何回ぐらい行ってそうですか、半助君は。
これね、体験学習、あ、1、2、3回。あ、今日は収録までか。あ、いや、3回いけるかな。3回頑張ります。
はい。僕も3回か4回はいけるかな。
うん。
はい。
まあまあ、でも、無理のないは
ず。4回行って、今まで通りやって、成果が出なかったら本当にストレスのせいってことだよね。
そうですね。まあ、その間にね、ストレスの元になっている状況が変わらなければそうですね。
そうだね。はい。下げれるもんなら下げたい。みんなのダイエット。お届けしたのは鉄道一郎と、
ハスケと、
長井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
している大きな声で君の名を呼んで。
愛しい君よ、この僕のそばに。